聖書を読み致します。聖書は新約聖書の73ページ、マルコによる福音書第6章の48節をお読み致します。マルコによる福音書の第6章の48節から、新約聖書の73ページです。お読み致します。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明けること、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。以上です。人生の逆風というのもありますし、社会の逆風というのもありますし、また、会社の逆風というのもあるのでしょう。昨日もですね、見ようとは思ってなかったんですけども、あるテレビ会社の会見をですね、ついついですね、座って見てしまいました。いろんなことをいろんな人が言ってると思いますけども、見てて重々しいな、痛々しいなと思いながら、でも一体何が本当のことでですね、何を隠していて、でここで言わなきゃいけないことは一体何なんだろうとか、今会社にとっても逆風が吹いている。じゃあその時に本当に上に立つ者はですね、一体どうすなければいけないのかという、そんなことをですね思いながら会見を見ておりました。解決策というのはないんでしょうけども、誠実に真摯にそれをやっていくということ以外にないんだと思いますが、果たして昨日の会見でどれだけその真摯さとか誠実さとか、そういうのを人々が感じたんだろうかというようなことも思ってしまいます。しかし私たちは逆風の中においてこそ、本当に私たちが大切にしてきたことが見えてくるのではないかなと思います。本当に神様というですね、共に歩んでその道を歩んでいくならばですね、今もしも逆風があったとしても、私たちはですねそれを乗り越えていくことのためることのできる力を実は与えられている。でもそれを忘れて人間のやり方、人間の仕方、また人間のことしか考えてなければ、逆風は逆風として潰されてしまうというような、そんなことも考えながら昨日の夜を過ごしていました。イエス様は弟子たちをガリラ湖の向こう岸に先に行かせておられます。イエス様は自身は祈るために山に登られたと聖書は書いてあります。弟子たちしか乗っていなかった船は逆風に遭い、漕ぎ悩んでしまいます。こういうところに何か私たちに人生における逆風とは何であるかっていうのを教えられるような感じです。弟子たちは逆風というその試練の中で、動くことができなくなってしまったという、そういうことが聖書に書かれています。その場所で立ち止まり恐れを拭いています。その時にイエス様が湖の上を歩いて船の方にやってこられたというのが今日の記事です。ただ面白いなと思うのは、船の方にやってこられたけど船に乗り込みはされなかったという、後で乗り込んでおられますけどもですね、実はイエス様はですね船に乗り込むためにですね湖の上を歩いていたのではなかったということが実は今日聖書に記されています。今日の先ほど言いましたところによりますと、逆風のため弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。そばを通り過ぎようとされた、船に乗り込まれようではなくて、そばを通り過ぎようとされたというのです。ここにですね、実は私たちが大切にしなければいけないなと思うんです。イエス様がやってきて船に乗り込まれる、助けてくれるためにやってくる、それでいいのだろうかっていう、それだけでは逆風は逆風のままなのです。しかしイエス様はそこを通り過ぎて前に行かれている、そのことをですね、行かれているというよりも前に行こうとされたという、そのことがですね、私たちの今の人生にとって、この社会にとって一体どういう意味があるのかっていうのを考えてみたいなと今朝は思ったのです。あるですねカレンダーにこういう言葉がありました。 一歩進めば景色も変わる。一歩進めば景色も変わる。まあ当たり前のことですけども気づかないことでもあります。そこに踏みとどまっていったらその景色しか見えない。でも一歩踏み出せば違う景色になって見えてくるというですね。まあ大体は変わらないっていうふうに思ってるかもしれませんけど、実はそうではないのだ。一歩進まなければその次の風景は見てこう見えてこないという、まあ、そのことの確かさをですね、私たちはもう一度ですね、考えたいなと思います。今置かれている状況、まあ、様々な教会が総会を迎えるでしょう。総会に、において今の教会の状況というのをみんな考えるでしょう。でもそれだけでいいのだろうか。そこにイエス様を求めているだけでいいんだろうか。そうではなくして、その状況が苦しいなら、そして大変ならば、私たちはみんなで祈って一歩先の状況、その底に向かって一歩踏み出そうという、そういうことを決めるのが総会ではなかろうかというふうに思うのです。みんなで祈って一歩前に行くとき、新しい状況が見えてくる。どんなに逆風やどんなにですね、困難なことがあろうとも、祈って一歩踏み出していくときに違う風景が見えてくる。そのことを私たちは信じて、今日新たな一歩を踏み出したいと思います。イエス様は逆風の中、弟子たちの乗った船の横を通り過ぎようとされています。そこにとどまらないで一歩先へ進まれるのです。厳しい状況の、そして現実の中、前に進めずにいる弟子たちに、あえて一歩前に進むことをですね、教えてくださっている。イエス様が前に進まれるなら、私たちもまたそこに従って一歩前に進んでいく、そのことができるですね、信徒、またクリスチャンでありたいなと思います。なぜ一歩が出ないか、それはイエス様に従い、イエス様のことを信じてない、そのことではないかなというふうに思ったのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様が私たちの前を進んでいかれますので、私たちもその姿、そこに従い、私たちもまた現実にとどまらず一歩前に進めていくことができるように導いてください。教会の状況や、またそこに関わる施設の状況は厳しいものがありますけれども、しかし私たちには神の子イエス・キリストが共にいてくださいます。イエス様が私たちのことを導いて、正しい道に導いてくださることを信じ、新しい一歩を生み出させてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また全国にあるキリスト教会、そこに住む一人一人をどうか今日も帰り見てください。ルーテル保育所、大林陵幼稚園、西条ルーテル幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我、災いからお守りください。そしてまたこの寒い中ありますけれども、子どもたちが先生、職員とともに楽しく一日を過ごすことができるように導いてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。